皆様こんにちは。本日はお忙しい中、マイクロソフトカンファレンス2014にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私、日本マイクロソフトでデバイスとモビリティ製品の技術営業を担当しております豊島と申します。本セッションではモバイルの企業活用を支えるデバイス統合管理ソリューションと題しまして、45分間で管理製品に関してご紹介をさせていただきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますようよろしくお願いいたします。はじめにお願いになるのですが、MSC はアンケートを実施しておりますので、こちらご協力いただきますようお願いいたします。本セッションは MN221 というセッション名になります。そしてこちらのセッションに関してはレコーディングを行っておりますので、後日ストリーミングでこちらの映像は配信させていただきます。それでは早速本日のアジェンダです。本セッションは3つの構成でスタートさせていただきます。まず第一に、モバイルデバイス管理の市場状況、そしてマイクロソフトが取り組んでいるモバイルデバイス管理ソリューション、そしてクラウドサービスの最新情報についてお話をさせていただきます。そして2つ目に、マイクロソフトのモバイルデバイス管理ソリューション、そして最後3つ目に、モバイルデバイスとそして PC 企業にあるすべてのデバイスの統合管理の進めということで、こちらの3つに関してご紹介をさせていただきます。それでは早速モバイルデバイス管理の最新状況です。モバイルデバイス企業導入の活用と現状としましては、皆様すでにモバイルデバイスを企業内で活用されていらっしゃったりですとか、もしくはスマートフォン、タブレットを今から導入しようと、活用されようとご検討されていらっしゃる段階かと思います。そんな中で市場でどのように利用されているのか、特に日本市場でですね、活用されているのかというところをまとめてみました。まず一番最初に、事業継続計画対策、いわゆる BCP 対策として、例えば災害時でもハードウェアが故障してしまった場合でも、すぐにハードウェアを切り替えることによってデータをすべてバックアップを取っておりますので、そちらですぐに業務を遂行することができる。さまざまなトラブルが応じた場合でも、そのトラブルを即座に対処することができるといったことによって、このモバイルデバイスですとか、またノート PC の代替版を利用されるといったケースがございます。そしてもう一つ、ワークスタイル変革といった観点に関しましては、例えばペーパーレス化としてタブレットを導入されるケースですとか、またもう一つ、営業の外回り用の端末、営業用デバイスとしてタブレットを導入し、そこで日報を書いたりですとか、あとはそこからメールを送ったりといったような業務をされるといったケースで、タブレット、スマートフォン導入されるケースがございます。またもう一つ、こちらのワークスタイル変革という観点に関しましては、今までご利用いただいていた携帯電話、そして固定電話の代わりにスマートフォンを導入するといったこともございます。これらは企業で配布したデバイスということで、そのデバイスと同時にクラウドベースのアプリケーションも、例えば Office365 のメールもそうですし、 Google Apps、 そして Salesforce.com ですとか、そういった SaaS アプリケーションとの親和性はモバイルデバイス非常に高いですので、特にインターネットを通過してご利用いただけますので、いつでもどこでもどんなデバイスでもこちらの SaaS アプリケーションをご利用いただくことができますよね。といった形で、非常にデバイスと、モバイルデバイスとですね、あと SaaS アプリケーションの親和性、そのメリットは皆様もすでにご理解いただいているかと思います。このように企業で導入されているモバイルデバイス、そして SaaS アプリケーション、これらが生み出したもう一つの現状としましては、社員の皆様が持っている私物デバイス上でこれらのクラウドベースのアプリケーションを利用することができる。また違った観点で言いますと、 BYOD を強制していなくても、 BYOD を指定していなくても、実際にこの社員のデバイス上でクラウドサービスを利用できてしまうという現状がございます。このように企業の業務データが扱われているデバイスという観点では、企業で配布したデバイスと、またもう一つ、社員の私物デバイス、こちらの2つに分けられるかと思います。業務では非常にこのようにモバイルデバイスが活用されている現状なんですね。このような市場の動向を踏まえまして、マイクロソフトでは1997年のホットメールのサービスインに始まりまして、クラウドサービス、そしてモバイルデバイス管理ソリューションへの投資を続けております。 特に今年の冬2月にですね、3代目の CEO でございますサティア・ナデラ、こちらエンジニアリングチーム出身なんですが、この CEO が新しく着任しまして、モバイルファースト、クラウドファーストというキーワードをもとに様々な改革を進めている現状です。大きいもので一つ、Office for iPad のリリース、こちらは特にアップルさんのエンジニアリングチームと弊社マイクロソフトの開発チームが、密に連携することによって、この iPad 上でも Office を利用することができる、そして日本国内でも年内にはこちら利用スタートを開始するということになっております。そして本日ご紹介させていただきます Windows Intune モバイルデバイス管理ソリューションなんですが、こちらも最新の iOS 8に即日対応といった形で、エンジニアリングチーム同士が開発から連携しておりますので、こういったマルチプラットフォーム対応ということを、もはやマイクロソフトは Windows 縛りの企業ではなく、 iOS、Android、 そしてさまざまなクラウドベンダー様との開発を行っておりまして、このような対応を進めています。さらにこちらに Windows Intune というふうに記載をさせていただいておりますが、今後の、サービスアップデートとともにマイクロソフトインチューンというふうにリブランディングさせていただきまして、特に Windows だけではなく他の OS、 他のプラットフォーム上でも管理することができる製品として新しく生まれ変わります。マイクロソフトのクラウドサービスは契約、ご契約いただきますと、このように Azure のアクティブディレクトリープレミアム、こちらにテナントとユーザーが作られます。そして皆様ご存知かと思いますが、 Office 365ですとか Dynamics CRM Online、 そして Azure RMS といった RMS の、サーバーをクラウド側に持っていったサービスもございまして、そして本日ご紹介させていただきます Intune といったアプリケーションですね、 SaaS アプリケーションがマイクロソフトにはございます。それぞれの SaaS アプリが、あるので、皆様マイクロソフトってたくさんサービスがあって、それぞれ何をやってるのかわからないですとか、連携されてないんじゃないのというふうに認識されている方も多いかと思いますが、実はこちらすべて弊社の Azure のクラウドですね、 Azure のデータセンター上にこちらのサービスが上がっておりまして、こちらの中央にございますユーザーとテナント上にすべて紐づいてご利用いただくことが可能になっています。ですのでこちらはそれぞれの Office 365をアクティベートしますと、すぐに Azure データセンターの方からユーザーを引っ張ってきてご利用いただく、そして Intune もアクティベートすると、その365のユーザーと同じユーザーでご利用いただくことができます。さらにマイクロソフトのクラウドサービスは右側にございます PC からでも、そしてタブレット、スマートフォンからでもご利用いただくことが可能です。クラウドファーストのサービスの連携開発と書かせていただいていますが、今までマイクロソフトはオンプレミスのサーバー製品の開発を軸に、それをクラウド側に持っていく、例えば、オフィスの、パッケージ製品を開発したら、それをクラウド対応ということでオフィス365プロプラスに持っていくですとか、あともう一つと観点からするとエクスチェンジサーバーも、最初はサーバーのパッケージから開発しまして、それをクラウド対応というような形で、クラウドはどちらかというとオンプレミスのサーバーの後に対応するような形だったのですが、現在は Office 365、毎日のようにサービスアップデート、お客様のサービスに、影響を与えない範囲でこのように開発を進めてリリースをしているような状況です。なぜかといいますと、 Windows はじめ iOS、Android、 さまざまなプラットフォーム上の対応、そして各種ブラウザーへのアップデートへの対応といったところで非常に早い段階で開発を進めているような現状です。また日々脅威を増すセキュリティリスクへの対応ということで機能の強化を進めています。このように Office 365は毎日のように機能アップデートを進めているというふうにお話しさせていただきましたが、その365と同じようなサイクルでマイクロソフトインチューンも機能強化を進めています。そして例えば Office 365 for iPad のリリースといったような大イベントがあったとすると、それに合わせたような形で iPad の管理機能の強化というものをリリースしている現状になります。今までInTune は四半期に一度のアップデートだったのですが、こちらがクラウド対応ということで、これからは隔週もしくはポリシーの更新といった形になりますと、毎週のようにアップデート機能強化を続けていくようになっています。 ここまでマイクロソフトの取り組みについてお話しさせていただきました。それでは業務データが扱われるモバイルデバイス、そういったところで企業内にあるデバイスってどういうものがあるのか確認させていただきますと、まずこのように例えば今まで通りのノート PC、Windows の PC と企業側で配布した iPad、Android デバイス、そして iPhone などがございますよね。それに加えて社員の私物デバイスとしてこのように社員の皆様が持ち込まれているモバイルデバイスですとかタブレット、そういったものも存在しています。これらは IT 部門の管理下にあるもの、そしてそれ以外の IT 部門の管理外にあるものというふうに大きく2つに分けられまして、今までのノート PC ですとか IT 部門の管理内にあるものは例えばセキュリティポリシーをしっかり当てたりですとかインベントリの収集を行ったり、そういった管理をされているかと思います。しかし IT 部門の管理外にあるもの、私物デバイス、そして各事業部ごとにスマートフォンですとかタブレットを導入されているケースがあるかと思いまして、こちらに関してはノータッチなケースが非常に多いです。しかし IT 部門の管理内にあるもの、管理外にあるもの、どちらとも同じようにデバイス上では多くの機密情報を扱い、そして PC と同様もしくはそれ以上の機密性に富んだデータをデバイス上で扱っているといった現状です。例えば先ほどご紹介させていただきました SaaS アプリケーション、そしてメールの中にはお客様の個人情報ですとか、さらにそのメールに添付されているデータには Word、Excel、PowerPoint、PDF といった機密データもございますよね。このように企業で扱うデータと、さらに一番右側に記載させていただいておりますが Facebook ですとか個人のストレージ、例えばドロップボックス、ワンドライブの個人用のストレージですとか Google ドライブなどといった個人用のストレージも同じデバイス上にインストールされて利用されている現状ではないでしょうか。このような状況からモバイルデバイス管理、モバイルデバイスマネジメントの重要性は皆様ご理解いただいていると思いまして、例えば MDM、 デバイスの管理といった観点からしますと、スマートフォンに必ず4桁のパスワードを強制するですとか、あとはリモートワイプ、万が一紛失してしまったり盗難にあった場合にリモートワイプするといった設定はされていらっしゃるかと思います。それに加えて大事なのはデバイスの上で利用されるアプリケーション、そしてそのアプリケーションの上で利用されるコンテンツやデータであります。大事なのはデバイスの管理だけではなくその上で利用される情報であります。マイクロソフトはこの MDM、MAM、MCM の管理機能としてマイクロソフトインチューンをご提供させていただいております。ここまで市場の動向と MDM の重要性というところをご紹介させていただきました。それでは2つ目の観点いきます。マイクロソフトのモバイルデバイス管理ソリューションマイクロソフトインチューンのご紹介です。マイクロソフトインチューンとは何かということを3つの言葉でご紹介させていただきますと、まず1つ目が幅広い OS のデバイス管理、アプリの制御、そしてデータの保護をすることができる、特に iOS をはじめとしたタブレットデバイスの利用と親和性が高い、ちょっとマイクロソフトの製品なんですけれども、Apple さんと開発密にしておりますので、こちら iOS 本当に機能強化が進んでいるんですよ。 iOS 対策といったところが機能強化を進んでいます。そして3つ目が Office 365とともに急速に進化を続けるクラウドサービスである、こちらの3つで表現できるかと思います。では具体的に MDM、MAM、MCM でどういったことが実現できるのかといいますと、まず MDM の観点からするとインベントリの収集ですとかセキュリティポリシーの配布、そしてリモートワイプといった MDM ソリューションができること、基本的なことはインチューンでももちろん実現していただくことができます。ご安心ください。そして MAM、MCM といった観点からしますとデバイスのアプリの配布ということで iOS や Android、 そして Windows 8の端末に対して企業の指定しているアプリケーションを配布してユーザーにインストールしていただくといったことができるようになっています。インチューンをご利用いただいているお客様はこちらのセキュリティ管理ですとかインベントリ収集 MDM の機能としてご利用いただいているお客様もいらっしゃいますし、またアプリの配布だけの機能でもインチューン利用したいということでご契約いただいているお客様も多くいらっしゃいます。 さらに青い文字で記載させていただいておりますのが今後の11月12月の機能アップデート強化でございます。 MDM の観点からしますとネットワークの設定ですとか VPN の設定といった企業が指定している設定をセレクティブワイプすることができます。さらに MAM の観点からすると企業で配布しているアプリをワイプすることができます。このように Intune では企業で配布したアプリケーションやデバイスと個人がインストールしたアプリケーションそしてデータといったものを論理的に分けることができるようになっているんですね。後ほど詳しくご紹介させていただきます。そしてコピーペーストの制御といったところもただ単にコピペを制御するだけではなく企業で配布しているアプリ内でのコピーペーストを制御するといったことが実現できます。そしてここオフィス文書のラッピングという点に関してはオフィスの企業でございますマイクロソフトならではの MDM、MM、MCM の機能でございます。今後 iOS、Android 上でオフィスを利用することができるようになっておりましてモバイルデバイスで簡単に資料を編集できるって非常に便利ですよね。しかしその外出先でも利用できるといったところからするとやっぱり他の個人ストレージにデータを保存されてしまうなどといった危険ももちろん潜んでいるかと思います。そういったものをしっかりと企業内のアプリケーションは企業で指定したデータの中でご利用いただくですとかそういった管理を切り分けをすることができますのでこちらは他社様の MDM ソリューションにはございません。マイクロソフトならではのオフィスの文章のラッピングといった機能にございます。そして最後にセキュアブラウザも Intune からリリースさせていただくご予定でございましてセキュアブラウザをご利用いただきますと例えば SaaS アプリケーションを安全にご利用いただくことができましたりあとは企業で指定している、URL にしかアクセスできないですとかブロックすることブラックリストを作るなどといったことが実現することができるようになっています。これらの機能はすべて Office 365との連携によってさらなるメリットをご体感いただけると思います。それでは実際に Intune でどのようにアプリやデータの論理境界を作るのかというところを簡単にご紹介させていただきますと例えば iOS 上でアプリケーションをインストールしてみたいと思います。その時に通常の、すみません Intune でアプリケーションを配信する方法とまた皆様通常通りご利用いただいている通りに App Store からインストールする方法の2通りがございますよね。で、Intune から例えばリーダーのアプリケーションをインストールします。そして同様に今回は App Store からもダウンロードできるものをインストールします。これらは同じアプリケーションなのですが、Intune から配信されたものなのか、それとも App Store からユーザーが個別にダウンロードしたものなのか、そういったところを論理境界を引くことができまして、例えば真ん中にメールのアプリケーションがありますが Intune はメールのプロファイルをそうですね、企業アプリとユーザーの個人アプリというふうに切り分けることができまして、メールプロファイルを Intune からエクスチェンジオンライン宛てに配布しますとその管理されているメールアカウントから例えば Excel データを開こうとすると企業で管理されているアプリケーション向かって右側のアプリケーションで開こうとするとちゃんと企業で管理されていますよということで安全にExcel ファイルを開く、そして見る、編集することができるようになっています。一方で、個人用のアプリケーションで、個人がダウンロードしたアプリケーションで開こうとすると、この論理境界で跳ね返されまして、個人利用のアプリケーションのデータを利用することはできない、といった形で、Intune ではしっかりと個人のデータ、そして企業のデータというところを切り分けて利用することができるようになっているんです。ここまでIntuneができることをご紹介させていただきました。それでは早速デモンストレーションに入りたいと思います。本日ご紹介させていただきたいのは2点観点がございましてまずは管理者側からどういったポータルサイトを操作できるのかですとか、ポリシーの配布どういったものができるのかというところをご紹介させていただきます。基本的にIntuneはブラウザ上での操作になりますのでこのように Office365 ですとか Azure と同じようにメールアドレスを入力してそしてサインインしていただく手法になります。またもう一つの観点からするとユーザーの操作つまりユーザーが持っているデバイスではどのようにデータを管理することができるのかといった観点の2つからご紹介をさせていただきます。まずはじめに管理者の操作イメージから切り替えたいと思います。画面を管理者のサイトに切り替えます。 こちらがインチューンのアカウントポータルというサイトです。インチューンには管理者向けのサイトが2つございまして、こちらのアカウントポータルと後ほどご紹介させていただきますデバイスを管理することができる管理コンソールという画面がございます。こちらのアカウントポータルでどんなことができるのかといいますと、ユーザーの設定ですとかライセンスの付与といったことができるようになっておりまして、ユーザーという画面を見てみますと、こちらセキュリティ上すぐにこうサインアウトするような形になっているんですが、だいたい10分とか15分ぐらいでサインアウトするような形になっています。はい、ユーザーの情報を見てみますと、ご覧ください。このようにですね、ユーザー情報と、そして右側にはユーザーのメールアドレスが書いているかと思います。こちらが Office365 のメールアドレスと紐づいた形になっておりまして、ユーザー情報はすべて Azure Active Directory Premium に載っていて、ライセンスをインチューンのライセンスを付与するとすぐにこのユーザーが Azure AD から引っ張られて、そして365のメールアドレスと紐づいた形でユーザーを利用することができるようになっているんです。ここからユーザーを作りまして、そして画面を管理コンソールに切り替えます。で、管理コンソールを開きますと、こちらの画面に開くことができるようになっているんですが、ちょっと二重に開いてしまいました。こちらが管理コンソールになります。インチューンの管理コンソール上ではデバイスの管理ですとかポリシーの配布といったことができるようになっているんです。右側ではシステムの概要、アラート情報などが見ることができますね。そして左側のメニューから操作をするような形になっています。すいません。はい。では実際にどういったデバイスがこのインチューンから管理されているのかというところを見てみますと、すべてのデバイスというところを確認します。そうしますと、インチューン上で管理されているすべてのデバイスがこのように確認できますね。iPad が数台、そして iPhone と Android 端末、そして Surface Pro 3、Pro 2ですね、Pro 2のコンピューターがこちらに書かれているように見受けられます。ではこの中で Android 端末を具体的に見てみましょう。Android 端末のインベントリーですとか、そういったところを見てみますと、まずユーザー情報が先ほどの365のアカウントに紐づいてこのように確認することができますね。そしてさらにオペレーティングシステムの情報もここから管理することができます。また画面の左側にございますこちらの緑色の部分を見てみますと、2014年10月16日に管理者側からリモートロックをされていますといった管理者が行った、管理の状況ですとか管理の操作といったところがしっかりとインチューンの管理コンソール上で確認することができるようになっているんです。さらに緑色の信号のようなマークがついておりますが、こちらしっかりと管理者側のリモートロックが Android デバイス上に追加されて、Android のデバイスはロックされましたよというところを確認することができるようになっているんです。このようにインチューンにぶら下がっている iOS のデバイス、 Android デバイス、そして Windows のコンピューターも全部ここから見ることができます。それではこちらの iOS デバイスに関してどういったポリシーを付与することができるのか、このメニューバーのポリシーから実際に見てみましょう。今私が作っているポリシーはモバイルデバイスのセキュリティポリシーと iOS のユーザー用のメールプロファイル、そしてインチューンエージェントの設定というふうに3つテンプレートを作ってみました。でポリシーを具体的に見てみたいと思います。一番上のセキュリティポリシーから編集を押しますと、どういったふうに管理できるのかが確認することができます。例えば iOS のデバイスをパスワード絶対4桁ではなくて複雑な8桁に設定したい、 AD でもよくありますのよね。PC でも複雑なパスワードの設定ってあるかと思いますが、アルファベット、英数字、そして記号といったようなものに設定したいといったところをインチューンではもちろんここのパスワードの設定から管理いただくことができます。セキュリティの情報から管理できますね。また例えば iOS のデータでデバイスでカメラを起動したくないといったところもしっかりとここのポリシーを利用してご利用いただくことができます。すみません、よいしょ。で、そうですね、この一番上にございますカメラを使用するですとか、あと リムバル記憶領域を使用するといったところも制御することができまして、 USB の構成ですとかそういったところもインチューンから管理することができます。また Wi-Fi の許可ですとかそういったポリシーもこちらから利用することができるようになっているんです。 MDM ソリューションでできることインチューンでもこちら全てできるようになっています。またアプリケーションの設定をご覧いただきますと、先ほどご紹介させていただきました企業内での管理協会、論理協会というところをご紹介させていただきましたが、企業で管理されていないアプリケーションで企業のデータを開くことができないように設定するといったところもここのポリシーから配布することができるようになっています。後ほど実際どんなふうに iOS のデバイスで見ることができるのか確認したいと思います。あとは、アプリ内の購入、ストアアプリからアップストアからですね、アプリを購入できないようにしたり、さらにそのアプリから課金をユーザーが勝手にしないようにするといった制御もインチューでは可能になっているんです。ここまで管理者側の、ポリシーですとかあと管理コンソールについてご紹介をさせていただきました。では実際にユーザーの、私こちらの iOS デバイスを持ってきているのですが、ユーザー側からこの iOS デバイスどのように管理されているのか見ることができますので、こちらをご覧いただきたいと思います。こちらのメールポリシーを見てみましょう。先ほどの、ユーザーで管理されているデータ、そして管理されていないデータを切り分けることができるとご紹介をさせていただきましたが、こちら確認いただきますと、メールのプロファイル上にですね、このように一番上に Office 365の企業で管理しているメールアドレスと、そしてもう一つ下に私の個人用のフリーアドレス、このように設定させていただいておりますが、通常ですと、先輩の立花さんからメールが送られてきてますね。インチューンの今後の機能強化に関して、立花さんがこのデモのために私のフリーメールのアドレスと、そして企業で管理されているアドレス上にパワーポイントの資料のついているメールを送ってくれました。では実際にどのように見えるのか確認してみたいと思います。添付データを開きますと、通常のようにパワーポイントなので iOS のデバイスでも開くことができますよね。でしっかり見ることができますが、右上のこの iOS のオープンインという機能を使いますと、このように私のプライベートのデバイスにインストールされているドロップボックスですとか Google ドライブのストレージですとか、そういったプライベートのアプリケーションに接続することができてしまいます。で例えばこちらを開くと押してしまいますと、無意識のうちにこのアップデートとかこういう機能を開いてみますと、 Google ドライブ上でアプリケーションとデータを開くことができるといった形なのですが、実はこちら iOS のオープンインという機能を使っていて、先ほどのメールから Google ドライブのアプリケーションにデータを授受しているといった危険性が潜んでいるんですね。このようにユーザーが意識していない状況でも機密データが外部のストレージに逃れていってしまっている、逃げていってしまっているといった危険性が実は潜んでいます。もう一度メールのアプリケーションに戻りたいと思います。管理されていないメールアドレスですと、このように、他のストレージのアプリケーションですとか、もしくは、またアプリケデータが開くことができるアプリケーションに接続されてしまうのですが、戻りまして Office 365のアカウント、こちらは Office 365以外でも可能なのですが、インチューンで管理されているプロファイルを確認しますと開いてみます。そして同じように右上のオープンインの機能を、すみません、これ Google のメールですね、すみません、こちらが Office 365のデータになります。もう一度開いてみます。で右上を確認しますと、先ほど表示されていた Google ドライブのアプリケーションですとか、あとは、ドロップボックスのアプリケーションといったものが開けないようになっていますね。これがインチューンで管理されている企業のメールプロファイルになっています。こちらをご利用いただきます と、例えば先ほどのポリシーの中でもう一つスクリーンショットを撮れないように強制することができるポリシーがありますので、それと掛け合わせて利用いただきますと、ユーザーは他のストレージにこの大事な情報を送ることもできませんし、さらにスクリーンショットを撮ってメールで送ってしまう、 データを漏洩してしまうなんてこともできないように、安全に iOS のアプリケーションですとか iOS のデバイスを管理することができるようになっているんです。ちょっとこちらのプリントアウトというのが気になるかと思うんですが、11月12月のアップデートでこちらのプリントアウトの制御もできるようになりますのでご安心ください。もう一度管理者側の、画面に戻りたいと思います。先ほどもう一つご紹介させていただきたかったのがポリシーの中でですね、セキュリティポリシーだけではなくメールプロファイルを配信することができる機能も備わっているんです。こちらのメリットとしましては、ユーザーが例えば iOS のデバイス、Android のデバイスをもらえた、企業からもらえたとしますよね。しかしクラウドのメールでサービスをサーバーの情報ですとかパスワードですとかそういったものを入力して利用するといったところは一つ手間がかかってしまう段取りかと思います。そういったものをすべてインチューン側で利用することができる機能でして、メールプロファイルをこのようにサーバーの情報を入力したアカウント情報を送ることによって、先ほどの iOS デバイスの方に5分から10分程度でこのプロファイルを送ってきまして、ユーザーは何の指定をすることもなくプロファイルの情報を見ることができるようになっているんです。もう一度 iOS のデバイスの方に画面を切り替えてみます。そして設定の情報を見まして、この一般の設定からプロファイルをご覧いただきますと、4つのプロファイル情報が入っています。マネジメントプロファイルというところが先ほどのポリシーの設定ですね。そしてパスワードのプロファイルというのが絶対にパスワード複雑にしてくださいというポリシーも当たっています。そして上から2番目の EAS プロファイル、エクスチェンジアクティブシンクプロファイルといったところが先ほどの、メールのアドレスを勝手に送ってくる、そしてユーザーがすぐに利用することができるといった機能になっています。このようにユーザーが意識することなくメールの設定ですとか、そしてセキュリティポリシーを管理することができるようになっているんですね。そしてユーザー側からどうやってこちらの管理を開始するのかといいますと、まずアプリのストアからインチューンというふうに検索していただきますと、このようにインチューンの管理ポータルといったアプリケーションをダウンロードすることができますので、まずこちらをインストールしていただいてご利用いただく形になります。で、開いてみますとこのようなアプリケーションが起動されます。このアプリケーションは iOS、Android、そしてブラウザ上でも利用することができまして、基本的には管理者ではなくエンドユーザーの方がこちらのポータルサイトから例えばそのインチューン越しに配布されたアプリケーションをここからインストールすることができたりですとか、あとは自分が持っているデバイスの情報を管理することができまして、今私のアカウントでログインしているのですが Surface Pro 2が管理されているのと、そしてプライベートの Android の端末がこのように見ることができるかと思います。そしてこちらのですねデバイスのリセットというところがありますが、このデバイスのリセットを押してみますと、こちらでユーザー側からリモートワイプをすることができるようになっているんです。ですので管理者にわざわざ例えば紛失してしまった場合に管理者に尋ねてデータを消去してくださいというふうにお願いするのではなく、ユーザー自身がこのようにデータを消去するといったことが可能になっているんです。このように管理者側からの管理のコンソールと、そしてユーザー側から見てどのように制御されているのかといったところをご覧いただきました。それではパワーポイントに戻ります。ここまでデモンストレーションを交えてインチューンのご紹介をさせていただきましたが、最後の章に入らせていただきます。企業デバイスの統合管理の勧めです。現在企業内では別々の手法で管理されている PC とモバイルデバイスがございます。特に PC というものは皆様すでにセキュリティ対策ですとかインベントリの収集といったようなことを企業内でご利用いただいているかと思います。しかしモバイルデバイスに関しては、例えば iOS だったら iOS 用の MDM ソリューション、 Android だったら Android 用の MDM ソリューションをご契約いただいたりですとか、もしくはキャリア様の MDM ソリューションをご契約いただく、また放任といったようなケースもございます。このように PC の管理とモバイルデバイスの管理といったものは、例えば私が持っている PC、 ユーザーの私が持っている PC だとしても、 PC 管理にユーザー A さん、そしてデバイスのモバイルデバイス管理にもユーザー A さん、 といったような形で、本来は同じユーザーが利用しているデバイスにもかかわらず、システム上2人ユーザーができてしまうような形になってしまいますよね。そうしますと管理は煩雑になってしまいますし、今後例えばモバイルデバイス、タブレットとスマートフォンをユーザーがどちらも利用する、さらに社内ではノート PC も利用するなどといった1人のユーザーがいくつものデバイスを利用するといった状況になってきますと、ますます管理をすることが難しくなってきますし、コストも非常に大きくなってきてしまいます。このような管理形態が多い一方で、マイクロソフトの考えるマルチプラットフォーム統合管理ソリューションの考え方としましては、 PC とモバイルデバイス、そしてサーバーは同じ管理コンソール上で管理を行います。さらにユーザーを中心として、このユーザーは一体どういったデバイスを使っているのか、どういったサーバーを管理しているのか、どういったモバイルデバイスを登録しているのか、そのデバイスはしっかり更新プログラムが当たっているのか、安全な状況にあるのか、といったところを見ることができるようになっているんです。マイクロソフトのデバイス統合管理製品としては、先ほどご紹介させていただきましたクラウドベースのマイクロソフトインチューンといったモバイルデバイス管理ソリューションと、もう一つマイクロソフトシステムセンター2010にある2コンフィグレーションマネージャー、略して SCCM と呼ばれるものがございまして、こちらは PC 管理を軸にした OS 展開ですとかセキュリティ対策、資産管理ができるオンプレミスのサーバーソフトウェア製品というふうになっています。こちらそれぞれインチューンを単体で、 SCCM を単体でご利用いただくことももちろんできるのですが、統合管理といった観点からしますと、こちら2つを統合して構成していただくことによって、 SCCM の同一管理コンソール上からモバイルデバイスも、そしてサーバーも PC も管理するといったことをお勧めしております。インチューンではモバイルデバイス、そして PC では PC 管理は SCCM で管理といった形で管理をするのですが、同一管理コンソール上で SCCM は社内の今あるアクティブディレクトリーでユーザーが紐付けられデバイスを管理します。そしてインチューンでは Azure AD Premium の方にユーザーを作りまして、そのユーザーは社内のアクティブディレクトリーとしっかりと連携することによって、社内の AD を基軸としたモバイルデバイス管理が実現することができるようになっています。では実際に SCCM の管理コンソールをスクリーンショットベースでご紹介させていただきたいと思います。少し画面が細かいのですが、こちらがデバイスの一覧表示、 SCCM のに管理されているデバイスの一覧表示です。よく見てみますと SCCM とインチューンを一緒にご利用いただきますと、ノート PC とそしてモバイルデバイスが同じポータル上で見ることができるようになっています。こちらはブラウザではなくオンプレミスのサーバーの管理コンソールです。そしてさらにコンピューターとモバイルデバイスを同一ポータル上からこのように確認することができます。非常に便利ですよね。さらにモバイルデバイスを利用しているユーザーのみを見てみましょう。こちらの一番下の段にありますコントソのユーザー10というものを見てみますと、このユーザー10の方はエンベデッド 8.1 の端末と Windows7、Windows8.1 を2台、そしてさらに iPad 2台を持っています。そしてそれらのデバイスは更新プログラムは最新の状況にしっかり当たっていますといったことを、ユーザーがどんなデバイスを持っているのか、そのデバイスはどういった状況にあるのかを SCCM の管理コンソールから一元管理することができるようになっているんです。モバイルデバイス統合管理の考え方としましては、インチューン単体でご利用いただく形と、インチューンと SCCM を連携してご利用いただく、こちら2つをご紹介させていただきました。それぞれどういった違いがあるのかといいますと、まずインチューンではクラウドサービスですのでポータルがブラウザベース、一方 SCCM はオンプレミスのサーバー製品ですので管理コンソールから管理するといったような形になります。そしてインチューンではクラウドサービスですので開発のサイクルも非常に早く、例えば本日リリースされたポリシーを即日すぐに iOS のデバイスに適用してすぐに管理するといったことができるのですが、 SCCM とインチューンを利用いただきますと、インチューンの機能拡張強化ですねから90日以内にサービスパックですとか何らかの形でその対応を進めていくといった形式になります。 またインチューンでは、PC は7000台、そしてモバイルデバイスは5万台といった規模のデバイスを管理することができまして、一方 SCCM では数十万台規模のスケラビリティを持った管理をすることができるといったところが差別化ポイントとなっています。このような形でモバイルデバイスを管理するのか、そして社内の PC とサーバーも一緒に管理するのかといった形から、どちらの形式を取るのかご選択いただければと思います。またインチューンをあらかじめご利用いただいていて、後からこの下の段のですね、 SCCM とインチューンをマージしてご利用いただく方法を取りたいといった場合は、基本的にはインチューンだったらインチューン単体でご利用いただくのが一番いいんですけれども、弊社の担当営業にお問い合わせいただきましたら、そちらのサポート体制もご紹介させていただきます。ここまで3つの観点からご紹介をさせていただきました。本日のまとめに入りたいと思います。まずモバイルデバイスの活用の進めと、そして利用されているデータの機密性への対処というところを第一の章でご紹介させていただき、そしてインチューンはもはや Windows だけではなく iPad や Android の端末も管理することができる MDM ソリューションであるというところをご紹介させていただきました。そして最後に SCCM とインチューンを利用して PC、モバイルデバイス、そしてサーバーを統合管理するといった観点をご紹介させていただきました。マイクロソフトのモバイルソリューションはこのようにたくさんございますが、最後にライセンスのご紹介となります。マイクロソフトインチューンと Azure RMS、 そしてアクティブディレクトリープレミアム、 Azure のアクティブディレクトリープレミアム3つをエンタープライズモビリティスイートとして EMS としてご提供させていただいております。こちらをご利用いただきまして、日本国内の皆様にもモバイルデバイスの企業活用、そして SaaS アプリケーションをどんどんクラウドを利用していただくといったところのサポートをマイクロソフトからさせていただきたいと思います。インチューン単体でご購入いただくよりも非常に入手しやすい値段になっておりますので、ぜひこちらインターネットの方でもご確認いただければと思います。無料のトライアルも実施しておりますので、ぜひこちらの自習書と一緒にご検索いただきまして、お試しいただければ幸いです。それでは少し早い時間になってしまいますが、お昼の時間も近づいてまいりましたので、本日のセッションはここまでで終了させていただきたいと思います。ぜひインチューンご検討ください。ありがとうございました。